ソフトウェア開発の世界ってほんとすごい勢いで変わってますよね。
本当に。
ちょっと前までコード補完ツールっていう感じだった AI が、今やもう設計からテスト、デバッグまでこなすエージェントに進化しつつあると。
そうですね。
今回は共有いただいたこの開発 AI、エージェント化の現状調査レポート、これをちょっと深掘りして、最前線で何が起きてるのか一緒に見ていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
これ単なる補助ツールっていうレベルを超えて、もう開発プロセス全体を変えちゃう、そんな可能性を秘めてますよね。
特にオープンソースの動きがすごく活発で、開発者にとって選択肢が増えてるっていうのは、非常に興味深い点だと思います。
確かに。
今日はレポートをもとに、コード補完、それからテスト、デバッグ、コードレビュー、このあたりでの AI エージェントの現状と、注目すべきプロジェクトなんかを見ていきましょうか。
いいですね。じゃあまずはコード補完からいきましょうか。GitHub コパイロットとか Amazon コードウィスペラーはもう皆さんおなじみかなと。
だいぶ浸透しましたね。
ですよね。でもレポート見ると、カーサナのエージェントモードみたいな、もっとこう自律的に動くものも出てきてるんですね。
そうなんです。指示したら関連ファイルを編集してくれたり、ターミナル操作までやってくれるというイメージですね。
へえ、ターミナル操作まで。それはすごい。
その背景にはやっぱり LLM、大規模言語モデルの進化が大きいですね。
なるほど。
それでオープンソースに目を向けると、レポートにもいくつか上がってましたけど、Ada とか、これはターミナルで対話しながら Git 連携もしてくれる。
Git 連携も。
あとはルーコード、これは VS コードの拡張機能で結構多機能ですね。それからオープンハンズ、これはもっと包括的なプラットフォームを目指しているようです。
ふむふむ。
こういったものの多くがリアクト、つまり推論して行動する、リーズニングとアクティングですね。それとかプランエグゼキュート、計画して実行するといった思考パターンを採用しているのが特徴かなと。
あ、リアクトとかプランエグゼキュートとか、そういうアーキテクチャー的な話ですね。で、オープンソースが増えてるって話ですけど、レポートにはカスタマイズ性が魅力だってありましたよね。これって具体的には開発者にとってはどういうメリットがあるんでしょう？
それは良い点ですね。やっぱりオープンソースだと、その自分の特定のワークフローとかチームのコーディング規約に合わせて AI の動きを細かく調整したりとか、あとは内部で何が起きてるのか、その透明性を確保しやすいっていうのもあります。特定のタスクに特化させたり、他のツールと自由に連携させたり、そういう自由度の高さが、大きな利点と言えるでしょうね。
自由度ですか。それは確かに魅力的ですね。
ええ。
ところで、ちょっと前にすごく話題になったデビン。世界初の AI ソフトウェアエンジニアなんて言われてましたけど、これはどうなんでしょう。レポートでも少し触れられてましたよね。
デビン。ええ。そのデビンについてはですね、注目はすごく集めたんですが、レポートにもある通り、初期の評価、これが結構分かれているんです。
あ、そうなんですか。
例えば answer.ai っていうところが評価した結果だと、20個のタスクをやらせてみて完全に成功したのは3件だけだったという報告もありますね。
3件ですか。
あと SWE ベンチっていうソフトウェアエンジニアリングのタスクを解かせるベンチマークがあるんですが、そこでの初期スコアは 13.86% と発表されました。ただこれはまだ検証プロセスを経ていない自己申告値なんですね。
なるほど。検証済みではない。
と、そうなんです。一方で同じ SWE ベンチでオープンソースの SW エージェントっていうのがあって、これがクロード37ソネットっていう新しいモデルを使った場合に、検証済みスコアとして 33.83% っていうかなり高い性能を示してるんです。
へえ、33%超えですか。それはすごいですね。
ええ。で、これは単にスコアが高いっていうだけじゃなくて、デビンみたいなクローズドなモデルに対して SW エージェントが採用している ACI、エージェントコンピュータインターフェースっていう設計思想、こういうオープンなアプローチの重要性を示唆しているんじゃないかなと。
ACI、エージェントコンピュータインターフェース。
はい。つまり AI がどうやってコンピュータと対話するか、そのインターフェースの設計自体が今後の鍵になってくる可能性があるということですね。
なるほど。開かれたインターフェース設計ですか。ツール選びの視点としても大事になりそうですね。
そう思います。
コーディング以外、例えばテスト自動化の分野ではどうです。
ここもですね、オープンソースが結構活発で、レポートでは AI テスティングエージェントっていうのが挙げられてました。 API テストの計画から生成実行までやってくれるものです。
ふん。
あとキープロイっていうのも面白いですね。 これは eBPF っていう技術を使って実際の API 通信を記録して、そこからテストケースとかスタブを自動生成するんです。ユニットテスト生成もできるとか。
eBPF で通信を記録。なるほど、実際の動きから作るわけですね。
ええ、実データに基づいているのが強みですね。
デバッグとかコードレビューの領域ではどうでしょう。
デバッグだとさっき出た CW エージェントが GitHub のイッシューを読み込んで、そこから直接バグ修正を試すこともできます。
イッシューから直接。
ええ、あと直接デバッグツールではないんですが、 CIA サイバーセキュリティ AI っていうセキュリティ目的の AI があって、そのアーキテクチャ、つまり複数のツールを連携させたり人間が介入したりする考え方はデバッグ作業にも十分応用できると思いますね。
なるほど、考え方を応用すると。
コードレビューではコーディウム AI の PR エージェントっていうのがあって、これはプルリクエストを自動で分析して改善提案なんかをしてくれる、定型的なレビュー作業を減らして品質向上に貢献するというわけです。
いやー、いろいろなツールが本当に出てきてるんですね。
そうですね。
でもまあレポートの後半でも指摘されてましたけど、やっぱり課題もまだ多いんですよね。複雑なタスクへの対応とか信頼性、AI がもっともらしい嘘をついちゃうハルシネーションの問題とか。
まさにその通りです。特に大規模なコードベース全体の深い文脈をちゃんと理解するっていうのはまだ難しい部分がありますね。あとはセキュリティのリスクとか、人間開発者とどうやってスムーズに連携していくか、その方法論もまだ確立されてないところが多いです。
そうですよね。
ただ複数のエージェントが協調して動くマルチエージェントシステムの研究とか、継続的な学習によってこれらの課題を克服しようという進化は確実に続いています。
なるほど、技術は止まらずに進んでいると。
ええ、そして特にオープンソースコミュニティの存在が技術へのアクセスを容易にしてイノベーションを加速させる上でやっぱり非常に大きな役割を果たしていると思いますね。
というわけで AI エージェントはソフトウェア開発の風景をもう確実に変えつつあると言えそうですね。
はい。
特にオープンソースの選択肢が増えてきているっていうのは、あなたの開発現場でのツール選びとか仕事の進め方にも影響してくるかもしれません。
そうですね。もし導入を考えるなら、レポートにもあったように、まずは例えばエーダを使ってちょっとしたリファクタリングを手伝ってもらうとか、コーディーム AI PR エージェントでプルリクエストのレビューを自動化してみるとか、
うん、
そういう比較的小さくて具体的なタスクから試してみるのがまあ良いんじゃないでしょうか。
まずは小さく試してみると。
ええ、で透明性とか自分でコントロールできることを重視するなら、やっぱりオープンソースは有力な候補になると思います。
なるほど。
ただまあどんなツールを使うにしても、最終的な重要な判断とかクリティカルな部分には必ず人間のチェックを入れるべきだということは強調しておきたいですね。
それは大事ですね。完全に任せっきりにしないと。
ええ、現状ではまだそこまでではありませんから。
最後にこのレポートを読んで一つ未来について考えさせられた点があるんですが。
ん？何でしょう。
もしかしたら将来って何でも一人でできちゃうスーパー AI エンジニアが登場するっていうよりは、
ええ、
特定のタスクに特化したいろんな AI エージェントがいて、それらがチームみたいに連携するエコシステムが主流になるんじゃないかなと。
ああ、なるほど。専門家集団みたいな。
そうそう。で、そうなった時、私たち開発者にとって重要になるスキルって、もしかしたら個別のコーディング技術そのものよりも、
うん、
これら多様な AI エージェントたちをいかにうまく指揮してプロジェクト全体を成功に導くか、そういうマネジメント的な能力、あるいはオーケストレーション能力みたいなものがすごく重要になってくるんじゃないでしょうかね。
なるほど、それは面白い視点ですね。ここのツールを使いこなすだけじゃなく、それらを組み合わせてより大きな成果を出す、そのための指揮能力、確かにそれは今後の開発者にとって重要なスキルになるかもしれません。